皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。まず最初にですね、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、最近動画の更新遅めになってきてますよね。すいません、ちょっと最近まで出張したりね、年末の忙しさなんかで動画制作遅れてしまってるんですが、どうか温かい目で見守っていてください。デベロッということでですね、私にとってはなんだか久しぶりの動画になります。そして今やっている地政学×世界史のテーマですが、なんと今回で最終回になります。じゃあその最後のエリアはどうかというと、ついに登場することになります。アジアを代表する超大国、中国です。ということで、地政学から読み解く中国史、早速いきましょう。今回は中国がテーマと言いましたけど、私のチャンネルは現代政治ではなく歴史がメインなので、もちろん今回の話は中華人民共和国だけではなく、中国に存在した国家をいくつか触れることになります。
まず中国とは何か。
中国っていうのは世界の中心にある国っていうことを意味するわけですね。具体的には漢字や漢文を使用する地域のことを指すわけですね。民族的にはそれら漢字や漢文を作り上げた漢民族が中心となるわけですけど、もちろんそれだけでなく、さまざまな民族が共存、もしくは逆に漢民族を支配下に置いたりすることもあって、そんな征服王朝もなぜか文化形態は漢民族王朝のものを踏襲したりとかね、非常に不可思議な現象が起こることで有名ですね。で、そんな歴代いろんな王朝がある中華帝国、これらは地政学的に言うとランドパワーですね、もちろん。ただそうは言っても、中国は最初の統一王朝である秦の時代から海には接していたので、海軍力を鍛えて、そこから日本や東南アジア方面に進出するシーパワー国家になるのもね、まあ、選択肢の一つとしてあることはありましたけど、なぜそれをせずに大陸側の勢力拡大を図ったか。これはですね、結局のところ、さらに上の方に行った北方民族との対立があるわけですね。北方にいる人たちは遊牧民なので、正真正銘のランドパワーになるわけですけど、まあ、強いんですよ、この人たち。なぜなら馬乗りながら攻撃できるからね。そのちょっと油断するとすぐにこの人たち南下して襲ってくるんですよ。そんな北方遊牧民から身を守るために、漢民族も騎馬戦法を採用して騎兵の育成を図ったり、あの有名な孫子の兵法でもね、陸戦のみを論じていて海戦には言及しないわけですよ。なんである意味ね、中国は強大なランドパワー遊牧民に対抗するために自らがランドパワー化する必要があったわけですね。で、歴代中華王朝はそんな北方遊牧民に対して攻め込んでみたり、ひたすら守ってみたり、時にはお金を払って買収してみたりね、いろいろな手段を取って対抗し続けたわけですけど、やっぱり時にはそれも成功せず、北方民族によって征服されることがあるわけですね。それの代表的なのがモンゴル帝国ね。中国では元っていう国が成立します。世界史上でもトップレベルでランドパワーとして最強を誇った勢力ですね。ただそんな一世を風靡したモンゴル帝国ですら、やっぱりシーパワーへの挑戦は失敗します。まず一つ挙げられるのが元寇の失敗。そんで時を同じくして行われた東南アジア遠征の度重なる失敗ね。あんなに強いモンゴル人ですら失敗するんだかよってことでね、この後の中華王朝、つまり明の時代の対外政策にも深刻な影響を与えるんですね。やっぱ船を使った海の向こうへの遠征はやめたろってことだけでなく、それどころか沿岸部の都市が海外と貿易をすることすら許さなくなってしまうんですね。いわゆる海禁ってやつです。文字の通り海のことを考えるだけでも禁止なのであると。まあこれはね、本当の狙いは海外貿易で地方都市が強大化しすぎて民に抵抗してくるのを避けるためっていうのが真の狙いですけどね。でもそんな解禁を行った結果、何が起きたかというと、これをまた民にとっては深刻で、なんとシーパワー勢力からの攻撃を受け始めるようになります。それ何かというと、和光って呼ばれる人たちね。解禁によって生計が立てられなくなった人たちは結託して、まあ、いわば密貿易をしたり海賊行為を働くようになったわけですよ。これがね、結構くせ者で、民にとって海賊ってのはゲリラみたいなもんなんで、やっぱ対応が難しいんですよ。で、相変わらず北の方はね、遊牧民族が攻撃をしてきて、当時の明の皇帝が捕虜になるっていう非常に衝撃的な事件、土木の変っていうのが起きたりして、なんで明は北からはランドパワー勢力、南からはシーパワー勢力に頭を悩まされることになります。この状態のことを指した言葉が北領南和ってやつですね。結局この北領南和の状況を打開できないまま、明は崩壊への道へと進んでいくことになります。ちなみにそんな海を嫌って内に引きこもった結果、明は滅亡したというようにも見えるんですけど、そんな明もですね、一時期大々的な船を使った遠征をしたこともあります。それが帝和を司令官とした数百隻の大艦隊による大遠征ですね。驚くべきことに、この人たちはアラビア半島や東アフリカまで到達してますからね。 ここまで海外遠征をした中華帝国はなんと明朝が初めてになります。ただこの時は自分たちの家臣となる朝貢相手を探す旅だったんで、基本的に海外進出を目論むものではなかったんで、西洋の大航海時代との接触はなかったんですね。で、次は明を滅ぼした清の話になりますけど、清はですね、ついに長年の中華の宿敵だったモンゴル系遊牧民の国家をついに滅ぼして清の領土に取り入れたんですね。ついに中国にとって最悪のランドパワー勢力を滅ぼした後、その後何が起きたか。次はですね、ロシアと長い国境を接することになって、また新たなね、今度はユーラシア最大のランドパワー勢力の脅威が始まるわけですよ。すごいですよね。ラスボス倒したら今度は裏ボスが出てきたみたいなね、バラモス倒してゾーマが出てきたみたいな感じですね。これはこれが最悪なケースとして発展してきたのが19世紀中盤のアヘン戦争、アロー戦争頃ですね。アヘン戦争、アロー戦争は言わずもがない対イギリスの戦いになるわけですけど、近代化できてなかったシーンはイギリスにコテンパンにされてしまいますよね。で、その隙にロシアも南下を進めてきて、シーンの領土をロシアに取られるわけですよ。つまりイギリスによるシーパワー、ロシアによるランドパワーっていうね、言うなれば新時代の北領南和の状態に陥ってしまったわけですね。なんでシーンは内部でですね、大艦隊の建造に国費は出て、ロシアにはある程度の領土割譲して許してもらいましょうっていう解剖派って呼ばれる勢力と、いやいや、やはり中華は伝統的ランドパワー国家であるからロシアに対する国防が一番であるっていう細胞派と呼ばれる勢力が現れて、内部対立が起こります。で、結局当時のトップだった西太后っていうおばちゃんはですね、どっちつかずの判断をして、その結果清は清仏戦争、日清戦争と立て続けの敗北を喫することになります。その後の清はですね、もう皆さん知っての通り、各列強に好き勝手領土を取られまくるっていうね、中華帝国の中でも最悪レベルの恥ずかしめを受けることになるわけですが、そんな悲惨な中国を立て直すために孫文っていう人物が現れて、中華民国が成立しますね。で、秦はそのまま倒されるわけですけど、この時に秦によって併合されていたモンゴル、チベットが独立します。この2つの国がどうなったかっていうのは、前にインド帝国の話をした時の通りですね、モンゴルがソ連勢力について、チベットがイギリス勢力につくことになりましたよね。で、孫文の死後、中華民国内でも内戦が起こるようになります。蒋介石率いる国民党と毛沢東率いる共産党ですね。で、蒋介石はアメリカ、イギリスのシーパワー派と組み、毛沢東はランドパワー派のソ連と協力体制を取ることになります。この内戦の間にはですね、日本が満州を攻撃して一時中断が起きたりもしたんですが、最終的には毛沢東を率いる新ソ連、新ランドパワー派の勢力が中国支配を成功させて、これが今の中華人民共和国になるわけですね。中華人民共和国は同じ共産主義国家としてソ連との結びつきが強かったわけですけど、でもですね、ソ連とはそのうちやはり仲が悪くなってしまいます。それはソ連の毛沢東みたいなスターリンっていう人がいるんですけど、その後任のフルシチョフっていう人がスターリンのことを公然と批判したからですね、その共産党トップによる独裁が批判にさらされる風潮が中国にも来ると、毛沢東的にも良くないんで、中国はこの後ソ連と距離を取るようになります。でも距離を取ると言っても、やっぱり隣国なので物理的距離は取れないからね。そんでソ連は冷戦のせいでどんどん核兵器作りまくるし、正直怖いわけですよ、中国からしたら。なんで次は中国はアメリカや日本と親密な外交をするようになるんですね。その流れは毛沢東の次の鄧小平の時代でも進められて、米国や日本からの投資を呼び込むために沿岸部に資本主義を認める経済特区っていうのを設けるんですよ。で、1978年には日中平和友好条約の締結も行っています。こういうことをすることで、中国は日本、アメリカからの資本導入を行って経済を立て直して軍備を備えて隣国の最強ランドパワー国家ソ連に対抗するつもりだったんですね。ただそんな中、中国にとっても想定外のことが起こります。それがベルリンの壁、そしてソ連っていう大国の崩壊ですね。結局その後もロシアっていう国は存続するわけですけど、でもエリツィン政権によって経済が大混乱になって、その経済を安定へと導くために、今度は中国がロシアのいい商売顧客となったわけですね。つまりロシアからしたら中国に対して攻め込むようなことはできなくなったわけですよ。となるとですね、中国からするとこれはどういうことか。この時中国っていう国、それまでの中華帝国含めて歴史上初めて北方の脅威から完璧に解放されたんですよ。北方民族に脅かされ、ロシア帝国に脅かされ、ソ連に脅かされ、それに対抗するために自らもランドパワーとならざるを得なかった中国、それがですね、ついに解放されたと。そうなると中国はどうするかっていうと、なんと海に進出していくんですね。かつてないほど本格的に。 東アジアの海底資源を得るために周りの国を恫喝しながら領土問題を引き起こしたり、あとはよく言われるのが習近平が提唱する一帯一路ね、現代版シルクロードと海上シルクロードの複合版みたいなものを中国主導で作ろうとしてますね。中国は日清戦争の敗北以降まともな海軍持ってなかったんですけど、かつて鄧小平に対して具体的なプランとともに遠洋艦隊の創設を訴えた人物がいます。それが中国海軍司令官の劉華生っていう人。彼のプランはどういうものだったかというと、中国海軍が制圧すべきエリアを第一列島線、第二列島線と2つに分けて、まず2010年までに第一列島線を抑え、2020年までに第二列島線まで抑えましょうって言ったんですね。第一列島線、第二列島線の具体的なエリアは地図を見てもらえばいいと思うんですけど、もうねすごいんですよ。東南アジアどころか日本もバリバリその範囲内なんですよね。まあ、果たして中国がこのプランをどれほどまともに考えてるかは分かりませんけど、少なくとも第一列島線、台湾や尖閣諸島はここに含まれてますんで、彼らの異常ともいえるこれらの場所への執着はですね、もしかしたらこのプランに基づいているのかもしれないと。ということで、ランドパワーの脅威から解放された中国は、それまで培ってきた伝統的ランドパワーの勢力を確保しつつ、シーパワーへの挑戦も大々的にするっていうね、歴史上未だかつて成功例がないことに挑戦しようとしています。中国は他の国たちが失敗してきたように、今回のシーパワー獲得の動きは失敗するのか、それともはたまた中国は人類史上の新たな歴史を作ることに成功するのか、果たしてどっちか。中国の今後の動きも目が離せないということでですね、今回の話は以上としたいわけですけど、てか新たな歴史を作ることに成功するとか、それつまり日本としては大損害なんで、そればっかりは起こってほしくないですけどね。まあ、とにかく、最初に説明したように、今回をもって地政学×世界史のテーマはおしまいにしたいと思います。今回もご意見、ご感想等ございましたら、ぜひコメント欄に記入お願いします。いつもの通り、今回参考にした書籍を紹介すると、これはですね、世界史で学べ地政学って本ですね。駿台講師の茂木先生の本です。まあ、今回取り上げてないエリアもまだありますんで、気になる方は見てみてください。で、最後にいつもの通りお願いですが、このチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集してます。いただいたお金はですね、今回のように書籍購入費用に当ててますんで、サポートをいただければいただけるほど、いろんな話が皆さんも知れるようになるって感じで、きちんと皆様に還元できるようにしたいと思っています。詳細はチャンネルページのメンバーになるをクリックしていただくか、この動画の概要欄に URL を記載してますんで、そこからご確認ください。マジでですね、メンバーの数が増えると動画作成のモチベーションめっちゃ上がるんですよ。まあ、責任感が増すというかね。いや仕事しながら YouTube にまで変な責任感もしたくないんですが、まあ、とりあえず月額190円からサポートをいただけますんで、皆様ぜひご協力よろしくお願いします。以上です。岡本個人 Twitter アカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。